約1900年ぶりに復活したんですね。これは予言通りです。そしてこれは物理的な回復であります。でも皆さん、1945年までユダヤ人ってナチスドイツにすっごい迫害されて、いわゆるホロコースト、特に有名なのはアウシュビッツの収容所でを含めていろんなところでガス室に送られて600万人が殺されたって聞いたことありますでしょう。600万っていうのはこの頃いたユダヤ人の半数近いんですよ。もうこのまま行ったら最後の一人までユダヤ人ってのはいなくなって、この地上からユダヤ人という民族は根絶されるだろうというふうに思っていたところで、まあ連合軍が助けに来てくれたんですかね。で、1945年の4月30日にヒトラーは愛人と一緒に拳銃で自殺するわけですが、あれが45年に終わるわけですよ。それからたった2年半後、1947年11月29日、国連でパレスチナ分割決議案っていうのが話し合われたんです。これが可決すると、イスラエルっていう国が復活するんです。でも、第二次世界大戦終了間際までいたアメリカの大統領ルーズベルト、彼はアメリカの大統領の中で唯一4選した人ですよ。普通は大統領って2選でしょ。あの時は大変な時代でしたから、唯一4選した人、あの人はね、絶対にイスラエルの再建なんて認めない人だったんです。あのまま行ったらイスラエルは生まれなかったんです。ところが4月12日、もうすぐ戦争も終わるという4月12日の昼食前にですね、突然彼は血圧320まで上がっちゃって脳卒中で死亡したんです。さあ、アメリカの大統領死んだらどうなります？副大統領が昇格する。副大統領誰ですか？トゥルーマンです。トゥルーマンはね、中学校時代から聖書を通読していた、そして聖書予言を心から信じていた人なんです。ですから今度彼の手に託されたので、周りはすごい反対したけども、俺は絶対このイスラエル再建に賛成する。やっぱりね、当時アメリカが賛成するか反対するかで周りの国もね、動くんですよ。その結果、1947年11月29日の国連において賛成33、反対13、棄権10でパレスチナ分割決議案は可決いたしました。その半年後に5月14日、この人ベングリオンっていうんですけどね、初代首相です、イスラエルの。彼が独立宣言を読み上げた。今イスラエルの国際空港の名前はベングリオン空港、覚えておいてください。なんですけれども、ついに独立宣言。ところがこの時までイスラエルを委任統治してたのはイギリスなんです。でもイギリスはイスラエルが独立宣言したその5月14日に軍隊を撤退させるんです。あ、イギリス軍が出ていくぞっていうのを虎視眈々と見てたのは周りのアラブ諸国です。こんなイスラエルの再建なんて許すかと。5月14日に独立したけども、5月15日には破壊してやるってことで、翌日周りのアラブ諸国が一斉にイスラエルに攻撃を仕掛けた。これを第一次中東戦争って言うんです。国ができたばっかですよ。まともな国防軍もいないの。絶対やられるでしょう。勝っちゃったんですよ。で、それあとしばらくして第二次中東戦争が起きるの。これも勝っちゃうので、第三次中東戦争の時はいよいよ無理だろう。周りの十数カ国が一斉にイスラエル攻撃した。ああ、これでイスラエルも終わりか。19年の命だったな、かわいそうにと思ってたら6日間で勝っちゃったの。だから通称6日戦争って言うんです。これが1967年の7月、6月なんですが、その結果何を得たかって言ったら、エルサレムを取り戻したんです。ちょっと確認しましょう。あ、これがね、67年の6月6日戦争。彼らの悲願はあのエルサレムの西壁に行って祈ることだったんです。だからその時取り戻した兵隊が真っ先に駆けつけたのは西壁、いわゆる嘆きの壁ですね。はい、年表を確認しましょう。紀元70年、ローマ軍によってエルサレム崩壊。1933年から45年までナチスによるユダヤ人迫害。47年11月29日国連でパレスチナ分割決議案可決。48年5月14日イスラエル独立宣言。その翌日から中東戦争始まりますが、1967年6月、 エルサレムを取り戻す。いつぶり？70年ぶりでしょ。ほとんど1900年ぶりですよね。こんなことありますか。自分の国持たなかった民族が1900年間民族のアイデンティティを保つってありえないでしょ皆さん。それは聖書の予言通りだったのです。もう一つおまけに言っとくと、今日今からちょうど30年前ですね、89年11月9日にベルリンの壁が崩壊しました。この結果何が起きたかっていうと、90年代にロシア系ユダヤ人が100万人イスラエルに帰ってきたんです。このベルリンの壁崩壊、そしてその後91年12月にソ連が崩壊するでしょ。その結果100万人がロシアからイスラエルに帰還するんです。なので今私たちはイスラエル旅行ってできるんです。私来年10回目引率します。今年の2月この方々を連れて行きました。神殿の丘、前は絶対入れなかったところ、下の右から2番目、この時ガイドをお願いした方、ロシア系ユダヤ人ですよ。90年代にロシアから帰ってきたマリアさん。もうこういうところに行ってこういう人に会うとね、あ、聖書の話っておとぎ話でないんだ、歴史的事実なんだ、これ全然無視していられないよねっていうことがよくわかるんですね。次回は来年3月26日からイスラエル旅行をご案内いたします。今のところ37名あと数名の余裕がありますので、もし一緒に行きたいという方がいらっしゃったら、後で私の方まで一言お申し出いただきたいと思いますが、さらに来年の3月素晴らしいことあるんです。テルアビブ成田直行便スタート週3便なんですけどね。だから私たちね、テルアビブで皆さんと合流するんで、日本組はね結構これ使ってくるんです。成田から午後4時に乗ったらね、その日の8時台、夜の8時台にもうイスラエル着いてる。直行便です、初めて。だからね、日本とイスラエルの仲もね、こうビジネス関係で相当強くなってますね。あ、さっき一つ言い忘れましたが、1967年にエルサレム取り戻したでしょう。その2年前にシンガポールは独立したんです。でイスラエルとシンガポールって似てるんですよね。周りをイスラム諸国に囲まれた小国なんです。あのちっちゃなイスラエルがあれだけ多くのアラブ諸国に打ち勝った。イスラエルの軍隊から何かを学びたいって言ってイスラエル軍から将校を呼んでですね、シンガポールは学んだそうですよ。国を守るということを教えてほしい、そういう意味でシンガポールとイスラエルも非常に深い仲があるのであります。つまりイエス・キリストがおっしゃった通り、聖書に書かれている通り、ユダヤ人は戻ってきました。私はこれを物理的回復と呼びます。しかしもう一つ残っているのは霊的回復なのね。それがですね、マタイの23章37節イエス・キリストの言葉ですが、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった、拒絶した、神の招きを拒絶した。その結果どうなる？見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。1900年間荒れ果ててたんですよ。でもそこで終わりじゃない。あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。あなた方って言われてるのはユダヤ人のことです。その時まで私を見ないってことは、それをしたら見るってことだね。 OK？ つまり祝福あれ、主の御名によって来られる方にっていうのはイエス様を救い主として認める告白なんです。1回目イエス・キリストが来られた時にこんなのメシアじゃねえって言ったユダヤ人が、今度は民族挙げて、ああ、あの時神様がお使わしくださったイエス様がメシアだったのに私たちはこの方を拒絶してしまったということを悔い改めた時に私は帰ってきますってことなんです。つまりキリスト再臨の引き金になることは何かって言ったら、イスラエルが民族的にイエス様を信じるようになるってことなんです。これなりますか。 ユダヤ人ってのはユダヤ教を信じる者たちなんです。キリスト教を信じるユダヤ人なんて十数年前までほとんど見たことがない。イスラエルの街角行って、すいません、キリスト教を信じてるユダヤ人見たことありますか？そんなのいるわけないじゃん。それはね、はっきり言って反イゴだよ。つまりベジタリアンに肉食べますかって聞いてるようなもんだよと。あるわけないでしょって言われたのが、ここ最近はそういう人見たことありますか、うん、いるいる、うちの周りにいるって言い出したんです。実は1948年にイスラエルが再建された時に、最初の人口60万人、その中でイエス・キリストを信じるユダヤ人って30人だった。5ファミリー、合計30人だったの。あれから70年、今年2月にイスラエル聖書大学の学長から直に聞いてきました。今どれぐらいいますか？きちんと礼拝に、キリストを礼拝する礼拝に行っているユダヤ人で3万人、行かないけども心の中で信じている人は 2、3倍、つまり6万から9万いる。今イスラエルの人口って900万、その中の 75% はユダヤ人だから、670万人ぐらいのユダヤ人の中で、まあ、6万人って言ったら 1% だから、まだ少ないって少ないんだけども、でも30人の時から比べたら何倍、2000倍、3000倍、すごい勢いで増えてんです。つまりイエス・キリストがおっしゃったことが今目の前で刻々と実現している時代に私たちは生きている。すっごいエキサイティングな時代に私たち生きているって皆さんご存知だったでしょうか。これからますますイスラエルから目を離せません。イスラエルってのは昔から世界の日時計って言われてて、イスラエルの情景見ると人類歴史が大体どの辺まで来てるのかってことが分かると言われるぐらいなんです。東方の博士思い出してください。彼らもそろそろだなってイスラエル方面観察してたら、不思議な輝きの光を見たわけでしょ。皆さんもこれからぜひイスラエルを注目していただきたいと思いますけれども、さあ1947年にアメリカの科学者たちがですね、終末時計って作ったんです。47年って相当危なかったね。だからそういう時計を作ったんですが、あれから72年、この72年間の中で一番平和だった時はね、1991年なの。1991年っていうのはベルリンの壁が壊れてソ連が崩壊して、いよいよ冷戦が終わった、ついに冷戦が終わったっていうことでですね、針がぐーっと平和の方に戻ったんです。17分戻ってですね、その時が11時43分でございました。これが1947年以降一番平和だった年、11時43分。これ12時になったら人類終わりって意味ですからね、言っときますけど。今何時だか知ってます？見たことありますよね。 It is 2 minutes to midnight。 今11時58分でございます。これ聖書以外も何も知らない人たちですよ、科学者です。つまり現在の核兵器、その核兵器を持っている国の指導者がどういう人間であるかとかね、彼らの人格とかそういうものを全部計算し、プラス気候温暖とかね、気候変動とかそういうことを全て加味した結果、科学的に割り出したのがあと2分でございます。つまり聖書を知らなくても誰もがいつまでも続かないよね、そろそろ終わりが近いんじゃないっていうことをですね、あんまり嫌だから口には出さないけども心の中では感じている時代に私たちは生きているのであります。あれほどの予言が語られていたにもかかわらず、イエス・キリストが一度目に来られた時にユダヤ人はこんなメシアじゃねえって拒絶した。つまりヨセフとマリアがすいません生まれそうなんですって言っても、うちはダメだよ、出てって部屋はないよって断られた。その結果どうなったんですか。ユダヤ人は1900年に及ぶ大変な苦難を経験したのであります。私たちはその歴史から学ばなければなりません。そのためのリマインダーとして神様は私たちにクリスマスを与えてくださったのではないかなと思います。クリスマスの正体も2段階です。皆さんは今日物理的に応答してくださいました。そしてこの教会まで来てくださいました。第2段階目は霊的応答ですね。つまりこのイエス・キリストをあなたの救い主として受け入れるときに、 あなたは霊的に応答したことになる。これどこだと思いますか？ベツレヘムです。エルサレムの南10キロ。毎年11月30日ぐらいにクリスマスツリーに点灯されます。今年の点灯式、花火も上がります。もう昨日なんかすごかったでしょうね。世界中のクリスチャンが今年のクリスマス礼拝はベツレヘムで行いたいと思って行ったのかもしれません。しかしもっと大切なことは、イエス・キリストを救い主として受け入れる応答であります。せっかく教会まで来てくださった皆さん、ぜひ福音も信じていただきたいと思います。つまりイエス・キリストがあなたの罪を背負って十字架で死なれ、3日目に復活してくださった救い主であることを信じて今日お帰りいただくならば、皆さんの人生に AD が始まる。アンノドミニ、神が共にいてくださる時代。今日は水曜日ですね。来週の水曜日はもう2020年でございます。しかしたとえ2020年に何が起ころうとも、神と共に平安な心で歩むことができる。それがイエス・キリストを受け入れた人に与えられた特権であります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日こんなにもたくさんの方々があなたの招きに応答してここまでお越しくださいまして、心から感謝いたします。しかしあなたはそれだけでなく、私が送ったこのイエスを救い主として受け入れてほしい、信じてほしい、そのことによって神との信頼関係を築いてほしいとお一人お一人に願っておられることを私たちは知っております。どうぞ天のお父様、今日来られたお一人お一人の方々を祝福し、その心を開き、イエス・キリストを受け入れて神と共に2020年に向かっていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。